とこ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。7月29日土曜日に富代南公民館が主催して1泊2日の富南防災講座夏休み避難所宿泊体験が小学生と保護者を対象に行われました。講師は富代南地区女性防災クラブと富代南地区自主防災防犯会の皆さんです。会場となった富代南公民館に伺って、企画の内容や思い、参加した親子の感想などを伺ってまいりましたのでご紹介いたします。今回は前半です。それではまず富代南公民館の職員の杉本さんに宿泊防災訓練の内容を伺いました。お聞きください。今日のスケジュールを教えていただけますでしょうか。
はい、講座の自体が6時から始まりましてですね、で今はね、ポリ袋で災害非常食のご飯炊き体験をしていただいて、でその後ね、事前に作っていただいた夏野菜カレーの方を皆さんで食べていただきます。でその後7時半からですね、ちょっと防災の紙芝居の方を講師の皆さんにしていただいて、でその後ね、ちょっと避難グッズとかを持ち寄っていただいたのをみんなで見るっていうのをちょっとね予定してます。で、あとですね、その後ちょっとお楽しみということで映画の方上映、ちょっとアニメの方を見ていただく予定をしてます。でその後にテントをこう実際に立てて、でちょっとねホットタオルっていうのがちょっとあるんですけれども、ちょっとお風呂入れないので、ちょっと温かいタオルをこう体を拭いていただくという体験も予定しています。まあ、消灯が、まあ、10時ぐらいになります。で、明日は、まあ、一応6時起床っていうふうになってるんですけれども、まあ、順番にちょっとこう、起きていただいた方から、ちょっとお片付けをしていただいたりをして、で、もう解散っていう形になります。
杉本さんに、どのような企画なのか伺いました。今日は、どんな方が、何人ぐらい参加されてるんですか？
募集の方がですね、富代南中学校区の小学生と保護者の方を対象にしてましてですね、一応定員が10組ってなってます。なので、まあ、今日はですね10組21人の方にご参加いただきました。
ですか、親子でということで。
あ、そうですね、はい。
こういうお泊まりの体験は初めてなんでしょうか？
そうですね、公民館としても初めての講座になります。はい、一晩過ごすということもありますので、まあ、ちょっと安全面ですとかね、実際に今避難所っていう体験をしていただくということもあるので、本当に新聞紙でねお皿にしていただいたりとかっていうような、楽しみながらも、まあ、本当に学んでいただけるような、まあ、そういった企画にできればなというふうに思って企画しました。富代南公民館の職員の杉本と申します。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
次に富代南公民館館長の牧野さんに開催に向けての思いや工夫した点を伺いました。
富代南公民館の館長の牧野と申します。はい、よろしくお願いいたします。
館長さんは、防災に興味をたくさん持っていらっしゃるとお伺いしたんですが。
あ、そうなんです。やっぱり命が一番大切で、一番守らなければいけないことで、あと公民館っていうのは一時避難所にもなっておりますし、で令和元年からこの防災講座というのに力をちょっと入れてて、女性防災クラブの方々と一緒に共催という形で開催してるんですけど、年間今年度は4回開催する形になりまして、年々増えていくっていう形で、回数がね、いろんなテーマ で防災は特に集まりがねすごく悪いのでね、どういう切り口で受講生の方を増やすか、地域の方に関心を持っていただくかっていうので、いろいろと打ち合わせというか話し合いをして、で、まあ、今年はそうしたらこれとこれとっていう形でなんですけど、今回は本当に初めてこういう形で公民館としても 時間延長で初めての試みになるんですけれども、夏休みと兼ねて、まあ、キャンプ的な感覚で防災をちょっと身近に感じてもらおうかなっていう形で募集したんですけど、10組で2人1組20人の予定だったんですけど、28組ご応募いただいて、受かった方より落ちた方の方が多くなってしまったんですけどね、角度を変えたらこんなに集まってくれるのかなと思ってね、また会長さんともいろんな切り口でアイデアを出しながらしていきましょうということで、応募の締め切りの後も話をしてたんですけれど、いやすごく嬉しかったです。はい、いつもちょっと応募がやっぱり防災っていうのは集まりが難しいのでね、曜日を変えたり時間帯を変えたりとかいろいろしてたんですけれども、今回は本当に初めての試みでどうなるかなとは思ってたんですけれども、たくさん来ていただいて応募していただいて、ちょっとテントの方も10個しかなかったのでね、応募の方を広げることがちょっとできなくて申し訳なかったんですけれども、はい、
このテントなんですけど、
はいはいはい、
どこで広げるんですか？
あ、大集会室でね、10個テントを広げて2人1組で1つのテントで寝ていただくという形 で広げてまた畳むのがすごく大変なんですけど、畳み方とか広げたテントの体験をしていただいて、何かの時に役立てていただけたらなと思って、
大集会室っていうのがあるんですね。
あ、そうなんです、はい、100人余りが入れる場所なんですけれども、
この公民館を使ってということですね。
そうなんです、料理室と和室とで2階の方に会議室、図書室、集会室っていう形で
避難所として、
はいはい、
もし本当に稼働する時なんですけども、今日の教訓がいろいろと役立ちそうですね。
になったらすごく嬉しく思いますね。はい、こまめにいろんな体験をねしていかないと、もういざという時になればみんな忘れてたりとかいろいろなことがあるから、今年は AED の講習とか、あと夜間訓練で、まあ、この夏休みの体験と、であと地域は別になるんですけど、整備地区の方から防災の学んでる子どもたちがここに来て、去年もいろんなロープ結びとか教えてもらったんですけど、地域を越えて子どもから子どもっていう形で、まあ、子どもから大人私も教えてもらったんですけど、うん、そんな形でこうちょっとずつ輪を広げられたらいいかなと思って。
そうだったん
です
よ。すごくいろんな切り口で、
あ、そうです、
されてるのがよくわかりました。
今後もっといろいろと防災の方々と話し合いをしながら、まあ、決めていくことなんですけれども、まあ、南海トラフっていうのはもう近い将来必ず来るっていうパーセンテージももう 80% 以上っていう形で言われてますし、いざという時のために何が必要なのかっていうのをもっと考える場というか、そういう地域の人の防災力っていうのをちょっと高めていけたらなっていう、もっと意識を高めて興味を持っていただいたらなって、そのために何をしたらいいのかなっていうところなんですけど、
いろんなアイデア期待しております。
ありがとうございます。奈良はちょっと災害がすごく少ないから、皆さん意識があまりねそれをなんとかと思っておるんですけれども、はい、
ました、期待しております。
ありがとうございます。お忙しいのにありがとうございます。
参加者の感想を伺いました。
何年生ですか？
3年生。
3年生、
はい、
どうしてこれに参加しようと思ったんですか？
面白そうやったから。カレー作るところとか。
お家のカレーとどんなところが違いましたか？
お米がなんかいつもとちゃうし、作り方もちゃう。ポリ袋使う。
簡単だった？
ちょっと難しかったかな。
本当。今日お泊りするんでしょ？
楽しみ。
楽しみ。
後でトトロとかあるし。
これから楽しみなことがいっぱいだね。ありがとうございました。
はい。
お父さんですか？
あ、そうです。
今日は親子で参加ということで。
はい、そうです。
どんなことを学んでほしいと思って参加されたんですか？
カレーの作り方。でも避難所の経験というか。はい、そういう趣旨ですんで、
はいはい、こういうのはされたことありますか？
あ、全然ないです。あ、もう作り方全部初めてなんで、はい、あ、こんなんでできるんやっていうのが 初めて知りました。
そうですか。じゃあこれはお家に帰ってまた実践も、
はい、やってみます。
はい。そして今日はカレー以外にどんなことするんだろうっていうものはありますか。は
い、お風呂入れない時のタオルでなんか拭くやつとかですかね。
これから避難所体験ということで、はい、ちょっと我慢することも出てくるかもしれないですね。
はいはいはい。
どういうことが想定されますか。
ああ、うるさくしたらあかんとか、スマホとかを見たらあかんとか、いろいろやったらあかんこといろいろあると思いますんで、そういうような勉強も兼ねて、はい、
どう乗り越えていくのか。
そうですね。
ぜひ頑張ってください。
はい。
ありがとうございました。あなたは何年生ですか。
4年生です。
4年生。今日このイベントにどうして参加したくなったんですか。
ちょっと楽しそうだなって言ってちょっと やってみたかったからです。
例えばどんなところが楽しそうだと思った。
紙芝居とか、そういうの、うん、とかカレー作りが楽しみでした。
おお。じゃあカレー作りびっくりしたことありましたか。
さっき大使がちょっと なんかアバターしたところ、お水がピューって出たところ。
もう兄弟かな。
お姉ちゃんと弟。
そう、水が出たの。
なんかピクってな
った。お泊まりもするみたいなんですけども、何か心配なことありますか。
ありません。ない。
そう、
一切ない。
一切ない。じゃあ頑張ってね。
はい、
はい、ありがとうございました、
はい、
じゃあお母さんにもお話を伺いたいと思います、はい、どうしてこの企画に参加されたんですか。
あ、娘が学校でいただいたチラシから、あのテントで一晩過ごしてみたいということで応募させてもらいました。はい、はい、
普通のテント生活ではなさそうですけども、
はい、私はやっぱ寝心地がちゃんと寝れるのかが心配です。初めてなのでテントで寝るのが。
避難所体験ということなんですけど、はいはい、実際にそんなことになったら、はい、心配することいっぱい出てきて。
そうですね、もう不安でしかないですね。寝れるのか、ご飯も食べれるのか。でもこういう体験させてもらえるとすごくありがたい。一回経験するのとしないのとでは全然違うかもしれない。
はい、そうですか。はい、じゃあこれから楽しんで明日まで頑張ってください。はいはい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ホットタオルの作り方です。避難所生活では普段通りに体を清潔にすることは容易なことではありません。そこでコップ1杯のお湯とフェイスタオル2枚、レジ袋などのビニール袋で体をきれいに保つホットタオルの作り方を紹介します。まずレジ袋などのビニール袋に蛇腹に折ったタオルを1枚入れてコップ1杯のお湯をかけていきますが、なるべくまんべんなくかかるように注意します。タオル全体にお湯が行き渡るようにビニール袋の空気を抜いて袋ごと絞っていきますが、この時もう1枚の乾いたタオルで巻きながら行うと火傷の心配がありません。これで少ないお湯で効率的にホットタオルが出来上がります。体を拭いたり首に当てて温めたりしますが、使う前にタオルが熱すぎないか必ず確かめましょう。ホットタオルで体を拭いた後はもう1枚の濡れていないタオルで水分を拭き取ります。ホットタオルの作り方と使い方でした。ポリ袋調理でご飯を炊く方法です。お湯を沸騰させた鍋の中に米をポリ袋に入れて密封し湯煎調理するという方法です。ポイントは使用するポリ袋の種類に注意が必要で、ポリエチレン製の半透明の袋で耐熱性があり130度までの加熱が可能である袋を用意します。必ず表示を確かめましょう。これに1人分ずつのお米を入れて炊くので、同じ量のご飯を大勢の人に衛生的に配ることができ、災害時の炊飯法に適しています。また袋ごとに味付けすることもおかゆにすることも可能です。作り方です。袋に同量の水と米を入れます。無洗米の場合は水を2割から3割多くしましょう。 袋の中の空気を抜きながらねじり上げて口を輪ゴムでしっかりと留めます。空気が入っていると鍋の中で浮いてきてうまく加熱できないので注意してください。ポリ袋が熱によって破れるのを防ぐため鍋底にお皿を置き沸騰したお湯で30分茹でてその後お湯から取り出し10分ぐらい蒸らして出来上がりです。食後に洗い物が出ないようにポリ袋のまま食べたり袋に入れたままおにぎりにしたりしていただきます。ポリ袋調理でご飯を炊く方法をご紹介しました。今回は7月29日土曜日に富男南公民館が主催して1泊2日の富南防災講座夏休み避難所宿泊体験の様子前半をご紹介いたしました。来週は後半をご紹介いたしますのでぜひお聞きください。防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーです。今回は防災士の塚博さんのお話をご紹介します。
ペットの災害対策についてです。災害が起こった時に最初に行うことは飼い主自身や家族の安全確保です。ですがペットの安全確保についても日頃から考えておく必要があります。もしかしたらペットと離れ離れになるかもしれません。身元がわかる名札など外から見える場所に普段からつけておきましょう。首輪はもちろん鳥には足輪など緩んでいないかきつくないか時々チェックをしておきましょう。また災害時ペットに対する救援物資は人に対するものよりも届くのに時間がかかると言われています。あらかじめ十分な量の水やペットフードなど必要なものを備えておきましょう。普段から少し多めに買い置きをしておくと安心です。持ち出し品はリュックなどに入れその他のものは分かりやすいところにまとめておきましょう。また避難が必要な場合に備えて日頃からキャリーバッグやケージに入ることに慣れさせておきましょう。そして地域で指定されている避難場所がペットと一緒に避難できるかどうかをあらかじめ確認しておきましょう。避難所などでは動物が苦手な方やアレルギーを持っている方への配慮も求められます。ルールをしっかりと守りましょう。最後にペットの災害対策の基本は普段から人や他の動物を怖がったり攻撃的になったりしないなど基本的なしつけや健康管理をしておくことです。飼い主が留守中に被災する場合も考えて事前に家族や地域で話し合っておきましょう。
防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーでした。
防災メモ。いざという時に慌てないためには災害や事故に遭った時の行動を自分で確認しておくことが大切です。そのためには自主防災組織などが行う防災訓練や講習会に参加して周りの人たちとの関わり合いの中で自分の行動をあらかじめ想定しておくことが重要です。防災訓練に参加することで身の回りの危険箇所を確認できたり地域の人たちとコミュニケーションを深めたりすることができます。普段からの備えはいざという時の心のゆとりにつながります。
知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。